本日の与えられている御言葉はマタイによる福音書6章33節から34節。教会備え付けの聖書をお持ちの方は新約聖書の9ページになります。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。だから明日のことを思い煩うな。明日のことは明日自身が思い煩うであろう。一日の苦労はその日一日だけで十分である。ここまでです。それでは神と共に生きる祝福と題しましてメッセージを取り継いでいただきます。
アメリカにいた時にこういう話を聞いたことがあります。ある会社が倒産してしまったということなんですね。でその時にある一人の男性がこう招かれまして、なんとかこの会社を立て直すことができないかどうかということなんです。でもしあなたがこの会社を立て直すことができたら、私は多額の保証金をあなたに差し上げたいということだったんですね。でその招かれた男性はですね、会社の役員たちをみんな呼んでね、この会社を本当に立て直すためには何が必要なんだろうか、でそれをこうね、何でもいいから言ってくださいって言ってこうどんどんこう書き上げたんだそうです。経済的にね、どうしてもお金が必要だ、人材が必要だっていろんなことが出たんだと思うんですね。そしたらですね、その男性がですね、はい、じゃあこれに優先順位をつけましょう、何が一番大切なんでしょうか、みんなで話し合いながら、これが一番大切、これが2番目、これが3番目って言ってこう優先順位をつけていった。でその男性はですね、じゃあこの嫌でも辛くても何でもとにかくこの優先順位の1番からみんなで努力してやりましょう。なかなかうまく 1,2,3,4 ってできないかもわからないけど、でも常にこのことを頭に入れながらね、優先順位の1番、これをまずやるんだ、辛くても苦しくてもこれを今日頑張るんだと言って、優先順位の順番にみんなが頑張っていったら、なんと不思議にその会社は立ち直ったっていうことなんですよね。やっぱ人生の優先順位とても大切だと思います。私もね、この年になってね、まだ優先順位とても大切にしてます。毎週ですね、今週やらなきゃいけないことって全部こう書き出してですね、それにやっぱり自分でも優先順位をつけながら一生懸命頑張ってます。優先順位がはっきりしてるとね、割といろんな問題が起こったりね、失敗したりしてもね、割と早く立ち直れることがあるんですよね。皆さん、人生の優先順位っていうのは皆さんは何だと思うでしょうか。今日アウトラインがありますので、いろいろアウトラインに沿って学んでいきたいとは思っておりますが、聖書にはね、こういう言葉があります。先ほど司会者の方に読んでいただきましたけど、マタイの福音書、有名なね、弟子の一人のマタイが書いた福音書の6章のところ、実はアウトラインはねリビングバイブルで書いたんです。普段私はリビングバイブル読んでないんですけど、たまたまなんかリビングバイブルが分かりやすかったんでちょっと書いてみたんですね。普段は新改訳を使っています。いろんな方が共同訳使ったり口語訳を使ったりしてるんですけど、ちょっとリビングバイブルで読んでみましょうか。神を第一とし、神が望まれる通りの生活をしなさい。そうすれば必要なものは神が与えてくださいます。明日のことを心配するのはやめなさい。神は明日のことをも心にかけてくださるのですから、一日一日を力いっぱい生き抜きなさいと言ってますね。新改訳では神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます、だから明日のための心配は無用です。これらのもの、私たちの必要なものですね、これが必要、あれが必要、これが欲しい、あれが必要、すべて必要なものは主が備えてくださると約束しております。箴言の3章の5節6節アウトラインに入れましたので、ちょっとここも読んでみたいと思うんですね。心を尽くして主により頼め、 自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるということ。今回いろんなところで聖書のお話をさせていただいてですね、まだイエス様を信じていない、まだイエス様を信じたいんだけどよくわからないという人がね、一人でもおられるときには、私はなんかそういう方のためになんかこういつもメッセージをしたいというふうに願ってしまうんですね。15人も20人も大勢人が教会のいろんなスモールグループで集まってたんですけど、本当に一人でもね、そういう方がおられると、もうなんかその人のためにね話したくてしょうがないっていう、そういう欲求がありました。なぜかって言ったら、その神を第一にした時にね、人生が変わっていくから。私たちはね、ここの教会に来られてる方はもう敬虔なクリスチャンの方がほとんどだと思うんですけど、日本に行きますとね、教会はクリスチャンの方が来られますけど、一歩外に出たら 99% 以上の日本人は誠の創造者である神を知らずに、無神論的な生き方をしているか、あるいは自分の何か信じるものを信じていってるのか、イエス・キリストとちょっと関わらないで生きている人たちが多いわけですよね、皆さん。でも何でしょう、どんな人であってもね、なんとなくなんか偉大な力を持った神と呼ばれるような人たちがいるんじゃないかって感じてるんですね。不思議なんですよ。私たちの心といいますかね、良心といいますかね、それはね、神がどこかにおられる、偉大な方がいられるんだということをね、常に教えてくれてる。ご聖霊がね、私たちのノンクリスチャンのノンクリスチャンって言葉、まだイエス様を知らない人のね、心の扉を叩いてるんです、ね、あなた神様いますよ、この神様を受け入れなさいと言って心の扉を叩いているんですね。一度そのイエス様を信じると、今度はこのご聖霊は私たちの体に宿ってですね、ものすごい働きをしてくださるんです。今日ペンテコステの礼拝って実は全然してないんですけど、でもね、本当に今から約2000年前にね、あの弟子たちにね、聖霊が下った時にね、すごい変化が起きたじゃないですか、ね、イエス様復活したイエス様も言われましたよ。聖霊があなた方のうちに下る時、あなた方は力を受ける。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリア、全世界に出ていって、あなた方はね、イエス様の証人になるんだ。でもうあの時から2000年経ってね、すごいですよ。その流れの中で私たちも今いるということですよね。イエス様、神様がおられるということは、聖書を見ていきますと、いくつかのことを通して分かると言ってるんですね。その中でローマ人への手紙の1章の19-20と、あのあたりを読んでいきますとね、神がおられること、創造主がおられるということは、被造物を通して私たちにはっきりと示されている、明らかになっているんだと。だからね、将来神の御前に立った人とね、いや私は神様そんなこと聞いたことないし、神様がいるなんて分かりませんでしたっていうことのはできないんだって言ってるんです。被造物を通してね、花も動物も鳥も獣も宇宙も、私たち人間も被造物ですけど、もうとにかく被造物を通して神ご自身はご自分を明らかにしておるから、弁解の余地はないんだって言ってるんですね。皆さんはどう思ったか、いろいろ昨日もいろいろ星座を見たり、この辺でもまだ東京よりもよく星空は見えるって言うんですよね。東京だと星は2つから3つ見れたらいい方ですけど、やっぱり随分自然がまだ豊富なところがあるなというふうに思っております。日本においてもね、私はいろんな方たちに伝道するチャンスがありました。で、聖書のお話をするとね、 でもねとかっていろいろ言われたりすることがあるんですけど、私たちはその進化論ベースにね教育を受けてきたわけですよ。もう小学校で、ね、進化論なんて言葉ないかも分かんないけど、まだでもその進化論ベースでやっぱりいろんなことを教えられてね、中学に行くと高校に行って大学に行ってもそういうふうに、ね、私たちの先祖はまあ猿であった、まあね、でもその猿が突然変異でちょっと優秀な猿が生まれてきて、こう人間の祖先になってだんだんだんクロマニオンになって、まあ今進化の最高点に私たちがいるって教えてるわけですよね。まあ、そんなことは全く根拠のないことなんですけど、うん、でも進化論をどんなに勉強してノーベル賞を取ったような人たちであっても、この間私どこかの集会でも話したかも分かんないけど、本当にこの間本庶佑さんっていう方ですか、ノーベル賞を取った京大の医学部の方がね、びっくりしましたよ。ノーベル賞を取って、そしてこう喜びのインタビューってテレビでみんな見てる生中継でやってる中で、いきなり彼が言ったことは、皆さんサイエンスとか科学の雑誌に出てることの9割は嘘ですって。それびっくりするじゃないですか。あれインターネットで調べてください。本庶佑っていう人の名前を入れて9割は嘘って入れたらバチバチバチっていっぱいネットの中に出てくるんですよ。科学の、ね、最先端を言ってノーベル賞を取った人でも9割の科学雑誌の9割は嘘なんですって言ってるんですよね。創造主はいないところで偶然に発生した生命体がこう進化していって、今その進化の最高点に私たちがいる。そうなるとどうなんですか。偶然に生まれて偶然に生きている人が何のために私たちは生きているんでしょう。生きている目的がない、偶然なんです。一生懸命私は何のために生きているんだろうか、私の人生のゴールは何だろうか、生きがいは何だろうかって一生懸命探してもわからないんです。これはね、日本人だけじゃないですよね。アメリカの方だって肌の色や言語や人種関係なし、みんなそうやって探してるから、全世界中見たって分かる通り宗教が氾濫してるわけです。神々が至るところにいるわけですよ。それは何かと言ったら、どんな国の人々であっても心の中を見た時にね、あるいは被造物を見た時に創造主であるお方がいるっていうことをね、感じてるだけじゃなくてみんな知ってるんです。だからこそ世界のどこに行っても神々がいっぱい作られているということなんですよね。世界中で今イエス・キリストを信じるというね、リバイバルが起こっているということを皆さんご存知だと思うんです。特に中国ですごいんです。NHK でもこの間12月のクリスマスの26日に特別番組を持ったんです。中国で爆発的に進んでしまうキリスト教と中国、いわゆる共産党がどのように対決して中国のキリスト教の発展を止めようとしているか、弾圧をしてね、教会を壊したりね、そして教会のリーダーを逮捕したりとかして今一生懸命やってるんです。不思議なんですよ。ものすごい迫害をしてですね、そしてなんていうか、キリスト教を止めようとすれば、もっとキリスト教が広がっていくという現実があるんだということ。その時 NHK でやってたのはね、共産党の発表では6000万人がキリスト教徒、しかし中国のキリスト教関係の人たちの発表では1億人って言ってた。テレビで、 NHK ですよ、みんなが見てるんです。全国放送です。ところがアメリカのいわゆる中国に入っている、こう秘密で入っている宣教師たち、 その宣教師たちの報告によるとね、どんなに少なく見積もっても中国では今3億人のクリスチャンがいるって言った。私テレビ見ててカウチから落っこちそうになりましたよ。3億人ですよ。ということは中国の総人口が12億ぐらいあったとしたら、4分の1の約 25% の人たちがあのイエスを神だと信じているということなんです。すごいことです。アメリカのクリスチャンも約 25% って言われてますね。カトリックを入れたらもっと多いんでしょうけど、プロテスタントのクリスチャンで 25%、 そのうちの福音派が大きな勢力を持っていて、この福音派が今のプレジデントトランプをサポートしてるってテレビで一生懸命やってました。まあ、それはそれで素晴らしいことだなと私は個人的に思うわけですけど、でも皆さん、日本人は一生懸命働いて稼がなきゃいけないね。あなたは日本人としてプライドがありますかって言われると、ほとんどの日本人はね、どうかなって言います、でも自分の学んできた学校だとか、あるいは社会的な地位だとかね、そういうことに対しては結構プライドを持ってるんです。一生懸命勉強してね、いろいろな教育の面でも、あるいはこうなんかこう技術的な面でも、そういうものを世界に発信していきながら、経済的にうんとうんとね裕福になって、そして困ってる国を助け、国連を助け、いろんなところに援助していきたいという、そういう日本人の気持ちがあるんですね。で、日本人はね優しいんです。本当にね周りの人たちとうまくやっていきたいと思ってるんです。だからね、私はクリスチャンですっていうことを言ってもね、あまり人に言わないんです。いや私はねこうなんですよ、私はの先祖はねなんとか教のね仏教のなんとかなんですよとかって、あそうですかって、でこう言いながらね、やっぱりうまくやろうと思ってるから、あなたはいいですね、私の立場もこうなんですけど、でもあなたの立場もって言って、お互いの立場を尊重しながらうまくやっていこうという日本人のこう民族的な性質があるわけじゃないですか。皆さん私たち日本人だからみんなわかるわけですよ、それが。でもね、日本人の人口は 1% の半分って聞いたんです。 0.5% で、この間近くの、ね、日本人教会の牧師先生にお会いした時に、ね、いや加藤先生、いや日本のクリスチャン人口 0.3% ですよって言われたんです。そうなんですか、 0.3% ですか。そうなんです。あのね、これもうずっと昔の話なんですね。私は多分今日皆さん集まってる中でも最年長の方の部類に属すると思うんで、こんな話ちょっと一つしたいと思うんですよ。私ね、野球のワールドシリーズとあった、もちろん今でもあるんですけどね。で、野球のワールドシリーズって皆さんご存知だと思うんですけど、アメリカンリーグとこうナショナルリーグっていうのがあってね、そしてこう優勝したチーム同士が最後に戦って、まあ、アメリカ一を決めるって、まあ、アメリカは野球大国ですから、まさにそこで勝った勝者は世界一を決めるワールドシリーズっていうのがあった。もう何十年も前、皆さんがお生まれになるずっと前の話ね、もう野球が始まった頃に。で、その時にワシントンセネターズっていうチームがあったんです。今ないですけど、それからニューヨークジャイアンツっていうチームがあった。もう今ないんです。まあ、ニューヨークジャイアンツは今フットボールかなんかでそういうチームがあるかなと思うんですが、そのニューヨークジャイアンツとワシントンセネターズが優勝してきて、最後にワールドシリーズっていうのを戦ったんだそうです。もうね、そのご存知だと思うんですけどね、あのワールドシリーズはね7戦戦うんです。7回試合、そして4戦勝ったチームが世界一になる。ですからその2つのチームはね、もう最高 の調子を持っているピッチャーからバッターから野手からそれを選んで戦うっていう試合になったんですけど、7回戦った試合のね6回までがね、なんと3勝3敗だったって。で、第7戦ニューヨークジャイアンツが先行で、高校がワシントンセネターズで、9回までなんと2対2の同点だったってんですね。ごめんなさい、9回じゃない、8回が終わるまでで、9回の表がニューヨークジャイアンツの攻撃だった。で、なんと三者凡退で、9回の裏が ワシントンセネターズの攻撃だったんです。でなんと2アウトになっちゃった。で9回の裏2アウトでランナーなしで出てきたバッターがこうすごくこう当たっていたバッターだったらしいんですよ。でホームランバッターじゃないんだけど結構ヒットを打って打率が高かったっていうんですね。でその人はなんかブース・ガルフィンっていう名前の人だった。でピッチャーはねもうこいつをとにかく抑えようということで聞いた話なんですけど、バーンと投げたら、まあ、ストライクって言われた。1球ストライクでピッチャー投げて2球目って言ったらまたストライクっていうことになった。でこう3球目バッと投げて外してボールで4球目際どいところボールと2、3で5球目投げたらボールだ。もう野球の好きな私なんか興奮しちゃいます。本当に9回の裏2、3でブース・ガルフィンというピッチャーはどんな人だか知らないんですけど、で6球目に投げた球をね彼がね思い切ってバーンと振ったらすごい勢いでボールが飛んでった。そしてね彼はものすごく足が速かった。9回1足が速くてですねバーン一塁までこう走っていった時にね歓声がわーっと湧いたって言うんです。打ってみるとボールがねフェンスに直撃してゴロゴロゴロゴロゴロゴロ転がっている。で彼はやったーって言って飛び上がってですね、そして一塁から今度二塁回って三塁回ったらなんと三塁のコーチが手を回して走れ走れ言ってると。でも彼はもうね急いで走って三塁からこう見てねボールを見るとねもう外野手が、ね、お手つきしながらですねでもホームにこう投げてきた。そしたらですねボールがこうキャッチャーに戻ってくるときとそのブース・ガルフィンがホームに頭から滑り込んだのがねほぼ同時だったっていうんですね。でも見ている人たちはあのガルフィンの手が先にホームにタッチしたから絶対あれは絶対セーフだって言って煙があのあたりバーっともうもやもやしてる中でねみんながねやったーってワシントンセネターズ世界一優勝だってやってて、そして煙がだんだん薄くなったらですね主審のアンパイアがですねアウトアウトって言ってるって言うんですよ。でみんながねもうそのワシントンセネターズがもう総立ちでもう大激怒してなんだなんだあのアンパイアなんでミスジャッジだって男のくせにミスジャッジだってこれがジョークなんですけどね男のくせにミスジャッジって言ってわーって言った。そしたらねその主審がねこういうふうに言ったって言うんです。確かに私はこうそばで見てたらボールが戻ってきたよりもほんのわずかにブース・ガルフィンが先にホームにタッチしてた。でそれは見たんだけど一塁の塁審がね私にねブース・ガルフィンはアウトアウトってずっと言ってたって。何かって言ったら彼は一塁ベースのところでねボールがこうフェンスに当たって転がってるのを見て喜んでわーっつってねジャンプして一塁のベース踏まないで二塁に行ったっていうねそしてねホームインはしたんだけど確かに彼はタッチしたんだけどアウトだっつった。でそれがね大きなニュースになったって。まあねこれはなんて言いますかね、私たちの人生ってみんな一生懸命生きてるんですよ。本当にねすごい人はねホームラン打ったりねランニングホームランするかもしれない。だけどね聖書が言ってるのはね、まあここの例えで言えば一塁をしっかり踏んで二塁三塁踏んでホームインしなければどんなに頑張ってもアウトだって言ってるんですね。何かこの記事を読んだ時に私たちは何か教えられる気がするわけです。何か私たちは本当に人生生まれてきた時にまあ生まれてきたいと思ってきたわけじゃないわけですよ。両親の意思でね生まれてきちゃったわけです。でもまたその両親も考えてみれば自分も生まれたいと思って生まれてきたんじゃないけどまたその両親の意思によって生まれてきちゃったの。でそういうふうにずっと続けていくと本当に最初の人間のところに 戻るんです。皆さん、あの西暦、まあ、元年といいますかね、今から2000年前、まあ、2019年前でもいいんですけど、2000年前の世界の総人口っていうのはどのぐらいだか分かりますでしょうか。これインターネットで調べたらすぐ出てくるんですよ。だいたいね、2億5000万から3億って言われてるんです。2000年前の総人口ですよ。今はもう7億だか78億とかある。で、この2億5000万から3億って言われている人口が約倍の5億になるまで2年、1650年かかってるんです。わかります？これあのインターネットで見たらすぐ出てきます、世界の人口っていうのは。2億5000万か3億ぐらいの人口がこうすごくこうグラフでいうとこういうふうになってるのが、まあここ100年150年でこうやってすごい勢いで人口が上がっちゃってるんです。先ほど言いましたようにね、私たちの両親が生まれて、その両親もねいて、その両親もいて、みんな自分の意思じゃなくて生まれてきていたわけですよ。その3億人のね、今から2000年前の3億人、2億5000万から3000万って書いてある、それよりもっと言ったらそんなに遠い時間じゃなくて初めの人間がいたんじゃないかなって想像されるわけですよ。最初の人間、聖書にも書いてありますけどね、神の形に似て作られた人間の最初の人間がいたはずなんですよ。そうやって見ていくとね、こんな小さなアメーバーがね、だんだんね、なんかどこかのバクテリアかなんかになって、バクテリアから何かになってなんとかっていうことは考えられないんですよ、ね、バクテリアから私たち人間になったのか。私たちは悲しいことながら自分の意思とかそういうものと反して気がついたら生まれてた、気がついたら生きてた、気がついたら生きていかなければならない。分かっていることは何か、70年80年90年だったら私は必ず死ぬということ、死んだのうちのことは分かっている。でところがね、私たちの人間の歴史をこう振り返ってみてね、今こういう時代ですから、インターネット見たら世界の情報がね、同じ時刻にね、同時刻に地球の裏で何が起こってるかっていうのは分かる時代じゃないですか。今から100年、500年、1000年、1500年、2000年とこう人間の歴史を遡ってた時にね、たった一人だけ、人間世界の歴史の中でたった一人だけね、私は目的を持ってこの地上に来たという人がいたんです。その方はね、実はそういうお方が生まれるということをね、何千年も前から予告されてたんだ。一番最初に出てきたのはね、創世記の3章の15節だったかなと思います。女の末からというところから書かれたんです。人間の姿が現れる。で、その者はどういう生活をとして、どういうところで生まれて、どういう親から生まれてで、ね、どういう生き方をして、どういう死に方をして、ずっとこの予言がね、実は旧約聖書の中に350ぐらい予言があると言われてるんですね。で、その方がね、皆さんご存知の通りイエス様ですよ。イエス様がね、ある時弟子を集めてね、私はこれからエルサレムに行って、そしてその場所であの宗教家や政治家たちによって捕らえられてね、ひどいことをされて十字架にかかって死ぬが、3日目に復活して私はもう一回あなた方に会うって言った。でその時にね、弟子たちはね、イエス様なんていうことをおっしゃるんですか、特にペテロはね、あなたなんていうことをおっしゃるんですか、そんなことあってはいけませんって言った時に、ペテロ、ペテロ、あなたはね、明日ニワトリが鳴く前にね、三度私を知らないと言うって言われたんです。でもペテロはね、ビビっちゃってね、もう誰が何と言ったってね、誰が言ったって私はね、あなたをそんなことは言いません、みんなが逃げていったっても、私は死んでもあなたに従ってきますって 言った。ペテロに対してね、イエス様ね、何とおっしゃったでしょうかね。いやペテロ、私はねこのために生まれてきたんだ、このために来たんだって言ったんですよ。私はねあなたの信仰がなくならないように祈りました。あなたが立ち直ったら兄弟たち励ましてあげなさい。イエス様、全部見通しなんですよね。で、私はこのために来た、まさに十字架にかかるために来たと言った人が人生の中でたった一人いたんですよ。まあこの話してるともう私メッセージ終わらなきゃいけない。でもね、人間の歴史を見たときに宗教家だっていっぱいいるわけですよ。優秀な宗教家だっていたんだと思うんですよ。釈迦だってね、なんとかイスラムの方の方だってね、もうヒンズーの方だって優秀な方はたくさんいたんですよ。でもみんな死んだんです。彼らの骨は墓の中に埋まったままなんですよ。でも私はこのために来た、十字架にかかってね、全ての人間のね罪を身代わりとなって私がその死を受けるんだって言ったあのイエス様、本当に3日目に復活して今でも生きてるって、そのことを信じてる人たちが世界中にものすごく多くいるという現実が今あるわけですよね。このお方はね、復活されて天に昇っていた。聖書を見るとね、今はね父なる神の右の座に座しておられるって言ってます。イエス様の言ったことこうなんですよね。私は時が来たら再びこの地上に戻ってくる。あのイエスの弟子たちがね、オリーブ山のところでね、イエス様って復活したイエス様のところ見てて、ふっと気がついたらイエス様の足が地上に上がって、どんどんどんどん上に上がっていく、あーってこう見ていてね、イエス様パッて消えなかったんですよ。ちょっとずつ弟子たちの見てる前でね上に上がってった。それは弟子たちがはっきりと理解できるようにね、イエス様本当に上に上がってった、消えたんじゃないんだ。でもあなた方が見た同じありさまでた、見つかりたちがね、イエス様が消えた後に言ったじゃないですか、イエス様、あなた方が今見た同じありさまで、雲の中に消えていったあのイエス様、同じありさまでこの地上に戻ってくるって言った。その時までに私たちに使命があるんですよね。あなた方は良き証人となってね、全世界に出ていってこの福音を伝える使命が与えられている。あなた方は行ってあらゆる国の人々を私の弟子としなさい、私が教えておいたことを彼らにも教えなさい、見よ私は世の終わりまであなた方と共にいますからって言ったんです。いろんなことを期待されている中でイエス様、今日このマタイの福音書のとこ何て言ったんでしょうかね。もちろん私たち働いて稼いでね、お金を稼いで家族を養ったりすることはとっても大切です。同時に社会の中で良い証をしていくことが求められているわけですけど、そういう中でまず初めに神の国と神の義を求めていきなさい、そうすればあなたに必要なと思われることは全て与えられるんですというのが神様の計画の中にありますね。もうこれで私のメッセージはおしまいです。まあ、まだ来週一緒に勉強したいと思っておりますけど、予定の時間をちょっともう過ぎてしまったんで、ご迷惑かけちゃいけないと思っているんですけど、一つ御言葉を読みたいと思います。これはピリピの手紙の4章の6節から7節、実はアウトラインに書きそびれちゃったもんですから、ちょっと言葉で私読んでみたいと思っております。ピリピ人への手紙の4章の6節7節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に 感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれる。感謝ですね。一言お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。私たちは人生の中でいろんなことが起こり、楽しいことも嬉しいこともありますが、辛いことも悲しいことも残念に思うこともあります。しかしどんな状況の中にあっても、まずあなたを第一に考えて、そして決断し行動していくことができるように主がどうか導いてください。そのことによって私が主にあるものとして良い証を立てていくことができるようにと導いてくださいますように。すべての必要を知っておられ、それを満たすことができるあなたに今週も従っていきたいと思います。導いてください。感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。